歴史に大きな大きな意味のある言葉があります。それは、この、創世記の第15章の6節のダビデ、アブラハムですね。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められたという言葉です。信じた。信じる者が義と認められるんだ。これはですね、ルターが宗教改革で回復した大切な聖書の中心的なメッセージであります。良いことを、私たちは良いことをしたら救われる。良いことをしたら神様報いてくださる。それはとてもわかりやすいんですが、聖書が語っているのは、本当に私たちは弱くて、私たちは罪深くて、神様を喜ばせることができない。神様に、この良いことをしてで神様を喜ばせることはできない。絶望的だ。その中で、信じる者が、神様が私たちを愛し、一人子イエス様を与えてくださった。そういうものは、そのイエス様の十字架によって救われるって、それを信じる者は救われる、信じる者は義とされる、このメッセージを、ルターは回復したわけですね。カトリックの教会がその時代、本当に良いことを、こういうことをしなさい、こういうことをしなさい、こういうことをしなさい。ルターはよく、どこまで本当でどこから伝説なのかわかりませんけれども、階段を膝で登る。塔の何階も高いこの塔の階段をですね、膝で登るという修行までした。一生懸命頑張れば許される。そう思っていた。でも、聖書は違うことを言ってるんだ。信じる者が救われるんだ。そのことを回復したわけでありますが、この創世記の15章の6節には、それが最初に出てくる。アブラハムは主を信じた。主は、これを彼の義と認められた。では、私たちが信じるって、どういうことなんだろうか。このアブラハムの信仰の姿を見ながら、今日は、この信じる、私たちはどういうふうに信じようか、何を信じようか、そのことをお話ししていきたいと思っています。今日も二つのポイントでお話をさせていただきます。第一が、あなたの盾となってくださる神様。神様は、あなたの盾になってくださるんです。神様は、あなたの盾となってくださる。そして、もう一つが、あなたを豊かに満たす神様。神様は、あなたを豊かに満たそうとしていらっしゃるんだ。神様は、あなたに豊かなものを与えようとしていらっしゃるんだ。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。この二つのこと、神様が私たち神様を信じなさいっていう時に、神様いろんなことが言えるんですけど、このアブラハムの信仰の姿勢から私たちはどのように信じるのか。あなたの盾となってくださる神様を信じる。そしてあなたを豊かに満たす神様を信じることであります。第一に、あなたの盾となってくださる神様を信じることです。恐れるな、私はあなたの盾であると神様はアブラムに言われました。これはですね、真空の中で何もない中で語られた言葉ではありません。アブラムが瞑想していたら、その自分を忘れて瞑想していたら、そこで与えられた言葉ではありません。これはアブラムの現実の中で、アブラムの日々の生活の中で、アブラムを取り巻く状況の中で語られた言葉であります。ちょうど私たちもそうなんですね。教会に来て全てを忘れて、この教会でいい話を聞いてというのではなくて、私たちがいろんなこの戦いあったり、苦しみあったり、悩みがあったり、めんどくさいことがあったり、そういう出来事の中で、それを忘れてここに来るんじゃなくて、それを持ってここに来て、本当に神様、私こういう状況です、神様こういう問題があります、神様こういうことで苦しんでます、こういうことで不安です、それを忘れないで持ってきて、ここで神様の御声を聞くのであります。恐れるな。私はあなたの盾だ。神様おっしゃった。それは、14章を拝見しています。14章で何が起こったかというとですね、14章でアブラムは、このロトが住んでいた、甥っ子であったロトが住んでいた町が、この攻められた、 そしてそのロトも捕虜になってしまった。その中でこのアブラムは甥のロトを助けるために戦いに臨んでいくわけであります。味方の身内の者と318人ですか、連れて、そして戦いに臨んだと書いてありますね。そしてそこで勝つんですよ。勝つんですけれども、考えてみてください。本当にこの小さな小さな一部族ですよね。一家族ですよ。一親族ロト、単なるこのアブラムを中心としたその家族ですよ。その家族、仲間、このしもべ、そういうレベルの彼が、この向こうはですね、メソポタミアの王様で名前が何か出てきますが、大きな大きな国です。そのこの国のを敵に回すようなことをアブラハムはしなければいけない。まあ放っておきた、もう本当だったらばこのソドムの王様が捕まろうが何だろうが私には関係ないと、このね、この安全なところにいたかったでしょう。でもアブラムは甥のロトを助けるためにそこに巻き込まれてしまった。勝ったのは良かった。でもこの当時の政治的な状況の中に彼は組み込まれていくわけです。そんな彼に対する、恐れるな、私があなたの盾だよというメッセージ。本当に神様のメッセージっていうのはやっぱり現実に当てはめないとダメですね。神様のメッセージって単に真空の中で聞いて、ああそうかーって頭で分かってじゃダメです。私たちの生活の一つ一つの場面で、仕事が行き詰まったり家庭が行き詰まったり、またあんなこと言われた、こんなこと言われた、悲しいことがあった、そういう現実の中に神様の言葉はどれほど力があるか。アブラムはどれほど大きな力だったかと思います。アブラムにとってどれほど大きな力だったかと思いますね。私はあなたの盾だよ。私はあなたを守るよ。何があってもあなたを支えるよ。でも、この戦いに巻き込まれたのを考えてみれば、この13章でロトがソドムの町に下っていったからですね、どうしてロトはソドムの町に下っていってそこに定住したのかというと、それはアブラハムがあまりにも豊かになったからです。このあまりも豊かになって彼はこのロトと財産をこの一緒に財産を持ったまま移動できない、いろんな家畜をたくさん持ったまま移動できない。どうしてそんなに豊かになったんですか。それはエジプトで自分の奥さんのことを妹だって言って奥さんが召し抱えられて危なかったですね。嘘をついて、そしてこの奥さん危ない目に遭わせて、この彼は豊かになったんですよ。なんでエジプトに下ったんですか。神様がこの地を与えるとおっしゃったのに、そこでは飢饉があったからですよ。飢饉があって、彼はエジプトに避難した。神様がここであなたを養うよというふうにおっしゃったのに、ここをあなたに与えるとおっしゃったのに、彼はその神様の声に聞き従わないで、最初は聞き従ったんですけれども、聞き従いきれなくて、従いきれなくて、彼は中途半端に従いました。エジプトに下ってきました。そして、中途半端な嘘をつきました。すべてがそれから始まっていくわけであります。だから、考えてみれば自分のまいた種ですよ。神様に従えなかった、きれなかった彼のまいた種です。でも、神様はそれをフォローするように、本当にある意味で死に拭いをするようにして、神様は、私はあなたの盾となってやるよとおっしゃってくださったのであります。いや、彼の過ちであり、彼がこの刈り取らなきゃいけない部分もいろいろあったのでありますけれども、でも最終的に主はあなたの盾だよって言ってくださった。皆さん、この14章を見るならば、ソドムの王様の無様な姿っていうかね、ソドムの王様、逃げるんで、もう逃げて逃げて穴に落ちた。で、アブラハム勝ったらですね、喜んで出てきて、もう踊りながら出てきて、そして、この財産は、王様ぶるわけですよね。財産は、あなたが取りなさい、人は私が取ります。みたいなことを言うわけであります。アブラハムはどれほど不安だったか。俺は、 こういう王様のところでやっていくのか、このこういう王様と同盟結んでやっていくのか、もう本当に嫌な気持ちになったと思いますね。そんな中で神様がおっしゃった、私があなたの盾だって、私があなたの盾、私があなたを守る、他のものではない、奥さんのサラでもなければ、彼の知恵でもなければ、彼の財産でもなければ、私があなたを守る。あのソドムの王様でもない、私があなたを守ると神様はおっしゃった。私たちに対してもそのようにおっしゃる。神様は私があなたを守る。あなたの会社があなたを守ってくれた時があったとしても、私があなたを守る。あなたの家族が守ってくれた時があったとしても、私が守る。この国が私のことを守ってくれない時がもしかしたら来るかもしれない。日本が私を守ってくれない時がもしかしたら来るかもしれない。まさに、皆さんね、本当に私はもういろんな話を聞いても悲しくて悲しくてしょうがない。あんまり私社会問題に深く関わったことないんで、気をつけなきゃいけないと思いながら、でも、ほっとけない。福島で、この国は私を守ってくれないのかって。なんで本当のこと言ってくれないんだって。そういう人々はたくさんいますよ。この国は私を守ってくれないのか。私たちは、この日本が私を守ってくれる、アメリカは私を守ってくれると信じている。でも、それが叶わなかったとしても、私はあなたの盾だって神様ご自身は言ってくださる。私があなたを守ると、私があなたの盾になると言ってくださることであります。そして神様は、究極的なことを言うならば、私たちの罪にもかかわらず一人子イエス様を送って、そのイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。それによって私たちの罪を許された。私はどこまでもあなたを守ると、私はあなたを救うと、イエス様は、神様はイエス様を与えてくださって、私たちの盾に、イエス様が盾になってくださって、私たちの罪が許されて、私たちは神様を信じるときに罪許されて神の子となるんだ、私はあなたの盾なんだよと今も私たちに語ってくださる、その神様を信じることです。2番目のポイントに進んでいきましょう。あなたを豊かに満たす神様を信じることです。でもアブラムはそれに対して、それに何の意味があるか、ある意味ですね、恨みがましく言うんですよね。私には子供もいません。年を取って子供もいません。すべての財産は、あのダマスコ出身のしもべエリエゼルのとこ行くんですよ。ちょっと恨みがましく、愚痴っぽいことを言うわけであります。これ以上私に何をくださるっていいんですか？何でしょうか？それに対して、神様は、あなたには子供が与えられる。これらの土地は全部あなたの子孫、あなたとその子孫に与える。この時、アブラハムは85歳。神様が最初に声かけて、私に従いなさいって声かけたのが、あれ何歳ですか ?75 歳でしたね。75歳ですから、10年経って。神様が声かけてから10年、待って待って待って、だけど何も起こらない。私たちね、待てないですよね、10年なんて。大変ですよ。アブラムは85歳になっていた。でも神様は彼を外に呼び出して、さあ天を仰いで見なさい、この星空見てごらんなさい。星がたくさん出てたんですね。まあ乾燥地帯ですから星も綺麗だったんでしょう。本当にたくさんの星の中で、あなたの子供はこういうふうになるよ、この星数えてごらんなさいよ。数えられないでしょ。あなたの子供こうなるよ。アブラハムはその神様の約束を真に受けたんです。 皆さん、ある人は、この、信じるってことを、日本語に訳すときに真に受けたって、訳しました。本当にそうなんだなって。普通真に受けるとあまりいい意味じゃない。何そんなに信じてバカみたいに真に受けてって。人々はそう言うかもしれない。でも、私たちの信仰ってそうですよ。人はバカにするかもしれない。人は、そうだねって分かってくれないかもしれない。でも、神様の約束はその通りになると信じることです。神様の約束を信じることです。神様は全能なんだって、神様は何でもできになるんだって、そこにかけていくことです。彼は、そのことを信じた、その時に神様は、彼を義と認められたのであります。新約時代に私たちにとって、この子供というのは、信仰を受け継ぐ人々を指しています。私たちの子供は私たちの信仰を受け継ぐ人々です。ローマ人の手紙の4章。ちょっと開きましょうか。ローマ人の手紙の4章の、12節、13節、4章の16節ですね。ごめんなさい。16節を読みいたします。このようなわけで、すべては、ごめんなさい、教会備え付きの聖書、教会備え付きの聖書では、後ろの方の238ページ、ローマ人の手紙の4章の16節です。このようなわけで、すべては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、すべての子孫に、すなわち立法に立つ者だけにではなく、アブラハムの信仰に従う者にも、この約束が保証されるのである。神様がアブラハムに、私はあなたの子孫をこんなにするよと言ったときに、それは単に彼のこの肉体的なですね、子孫のことを指していたわけではだけではなくて、この彼の信仰に従う者にもこの約束が保証される。これの信、すべての子孫って書いてありますね。すべての子孫、すなわち立法に立つ者だけなく、アブラハムの信仰に従う者にもって書いてありますから、私たちもアブラハムの子孫なんです。神様に従う者、神様を信じる者、アブラハムと同じように神様を信じる者は神様の子孫なんです。ごめんなさい、アブラハムの子孫なんです。私たちにも神様この約束を与えてくる、あなたの子孫は祝福されるって時に、それは信仰の、あなたの信仰を受け継ぐ人々のことを指しています。皆さん、私たちの信仰の嘘みたいな話って思うかもしれませんが、あなたの信仰を見て、あなたの信仰を見て、信仰を持つ人が起こされるよって。いや、もしかしたら私たちが生きている時じゃないかもしれませんよ。あなたが生きている時に、いや、そう祈りましょう。私たちが生きている間に、あの人が救われますよ、この人が。だけど、必ずしもそうとは限らないですよね。本当にその人が生きている時には、その人が、周りの人がイエス様を信じるなんて、全然思いもつかない、考えられない。この人が救われても、あの人は絶対救われないな。そういう、勝手に私たちの方で勝手に決めちゃうような、そういう人までも、神様を救うことができる。皆さん、信じるじゃありませんか。あなたの存在を通して、あなたと同じように信仰を持つ人が起こされていくんだ。信じるじゃありませんか。神様は、そうしたいと願ってらっしゃる。信じたら、義とされる。信じたら、それは神の、彼の義と認められる。本当に信じるじゃありませんか。あなたを通して、私を通してですか。そうです、あなたを通してです。あなたを通して、人にはできないが神にはできる。神には何でもできないことはないから、神様はあなたを通して 救われる人を、あなたと同じように信仰を持つ人を起こそうとされているんだ。そしてこの土地、これはもう本当にあらゆる祝福の源と言っていいんでしょうけども、これも究極的なことを、まあ、今日はちょっと究極的な話をさせてください。究極的なことを言ってしまうと、この地上の時のことだけではありません。アブラハムが見ていたのは天国だったとヘブル人の手紙にちゃんと書いてあります。ちょっと開きましょうか。これも開きましょう。ヘブル人の手紙、聖書のもっと後ろの方へ行って355ページになりますが、教会さんの月の聖書では後ろの方の355ページになりますが、このように書いてありますね。13節から16節までですね。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。また約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄居者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはなさらなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。神様は私たちのために素晴らしいものを準備していらっしゃる。この天の御国を準備していらっしゃる。私たちがこの地上のものにしがみついて、ああこれがしたい、あれがしたい、あこれがあったらいいのにな、ああこれがあったら私も幸せだ、そういうもの、いろんなものあるかもしれませんけれども、それらとはもうレベルが違う。全然お話にならない、素晴らしい天の報いを神様は準備していらっしゃる。この地上でもちろん人財産に築くのもいいでしょう。でもそれをはるかに超えて向こうに私たちのために場所が準備されているんだ。いや、神様は本当に私たちを祝福してくださるときに、この経済的に祝福してくださる、この仕事がうまくいくとかですね、本当に、建物が与えられるとか、そういうことも本当に素晴らしい祝福でありましょう。でもそれらははるかに超えて天の御国を私たちのために準備していらっしゃるんだ。もう一箇所開きましょう。ヨハネの14章の1節から3節。もう私たちは想像できないし、この地上にもっと楽しいものがあると思ってるかもしれないけれども、それは私たちが知らないだけで、神様が私たちのために準備しているのはこんなに素晴らしいんだよって聖書は何度も何度も語っていますね。ヨハネによる福音書の第14章の1節から3節、教会その月の聖書では164ページになりますが、後ろの方の164ページになりますが、こう書いてありますね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意にしに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。場所の用意をしに行くんだ。そこには神、私のお父さんのマンションで、これマンションですね、大きな大きな大邸宅にはあなた方の住む場所がたくさんあるよ、十分あるよっていうふうに神イエス様は私たちに言ってくださって、約束してくださって、本当に素晴らしいものを私たちのために準備しているから、楽しみにしていなさいよと聖書はイエス様は語るのであります。私たちはこの地上の生涯が全てだと思ったら大間違いです。この地上の生涯は天国の単なるフォアテイストだと。フォア、前、日本語にはならないんですが、ちょっと味見してる。この地上でも、この神様と共に歩んでいくときに素晴らしい歩みをすることができる、他のこの世の天国と私は呼んでいるんですが、この世の天国がある。でも、それは、あっちの天国の味見してるだけだ。ほんのちょっと味見してるだけで、向こうでは本当に素晴らしいのを待ってるからね。本当にその主の私たちのために準備しているものを見つめながら歩もうじゃありませんか。私たちの国籍は天にあると パウロは言っていますけれども、私たちが天に目を向けながら歩ませていただこうじゃありませんか。単なる慰めじゃなくて、単なる希望じゃなくて、本当に神様がそれを私たちのために準備していらっしゃることを信頼して歩んでいこうじゃありませんか。で、信頼することですよ。信じることは、この方を信頼することです。この私たちに、私たちの盾となってくださる神様を信頼することです。この私たちを豊かに満たそうとおっしゃる神様を信頼することです。さっきもロビーで礼拝前の時間にお話ししたんですけれども、信仰というのはね、同意と信頼って違うんですよ。同意のレベルの信仰と信頼のレベルの信仰があるんですよ。ただ、あ、そうですね。あ、イエス様があなた、私あなたのために死んでくださったんですよ。はい、そうですね。神様何でもできなるんです。はい、そうですね。ね。それで、もちろん私たちイエス様をそれで信じて、ね、クリスチャンとして歩み始めるわけですが。でも、信頼っていうのがある。同意と信頼は違います。信頼はそこにかけていくんです。信頼は自分の存在をそこにかけるんです。そこに私の大切なものを委ねていくんです。それが信仰の醍醐味です。綱渡りの名人の話を今日もしました。私本当滝が好きで、ナイアガラの滝も何回も行きましたが、お土産屋さんに行くと売ってますね。綱渡りの名人の話。本当に人を背負って向こうまで行ったって書いてあります。その綱渡りの名人あるとき、私ができると思いますか？私が誰かを背負って向こうまで行けると思いますか？みんなはできる！やれ！わあ！これは同意ですよね。できる！やれ！わあ、あなたならできる！その中で一番大きな声を出した人に名人は言いました。あなたができると思うならば、私の背中に乗ってください。その人顔真っ青になって、いや、冗談じゃない、私は命が惜しい。だってあなたできるって言ったじゃない。いや、それとこれとは別問題。できるって思うけど、私は乗りたくない。彼は最後までうんと言わなかった。そして彼の弟子が、この綱渡りの名人の弟子が、じゃあ私乗ります、背中に乗って向こうへ行った。皆さん、私たちは同意するだけでしょうか、それとも信頼してそこにかけていきますか。アブラハムはここで、この神様を信頼したんです。あなたにはできる！神様、あなたには何でもできる！何でもできる！そう言うだけで私たちの信仰は終わりでしょうか？それとも、私たちに、私はあなたの盾になるよとおっしゃってくださった方を信頼して、私たちの人生をお任せして従っていくでしょうか？あなたを豊かに満たすよという、このあなたのために天の御国を準備している、あなたのためにこの地でもあなたを満たす、そしてあなたの本当に生涯を通してたくさんの人々があなたのところに来るようにするよ、神様のところに来るようにするよ、そのようにおっしゃる方を信頼してそこに私の身を委ねていくでしょうか。神様は信頼してほしい、願ってらっしゃる。私、人間同士がお互いに信頼してよって、僕のことを信じてよって思いながら生きているように、いや、それ以上に全てをかけて神様は私たちに信じてよ。私を信じろよ。そのように今日もおっしゃっているのであります。アブラハムは 信じますと信じました。
でもその後もたくさん失敗しました。でもね、いろいろ失敗もするんです。でも神様はそれを彼の義と認めてくださいました。その神様の憐れみを本当に信頼して、ああ信じます、信仰の私を助けてください、信頼していこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたを信頼します。私の盾となってくださるあなたを信頼します。私を本当に豊かに満たしてくださるあなたを信頼します。そしてそこに私たちの身を委ねていきます。あなたに私の人生をかけていきます。どうか導いてください。本当にこの地上の障害走り抜いてあなたのところに行くことができるように与えられた時を本当に神様大切にあなたの使命を果たさせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。